皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。ちょっとね、京都近畿も梅雨に入りましたけれどもね、引き続き温暖化問題に関する情報をしっかりとお伝えしていきたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日はね、ニュースを3つほど紹介をするのと、再生可能エネルギーのね、新しいレポートが英語で出ていますので、ちょっとそのあたり自己紹介できたらいいかなというふうに思っております。まず最初のニュースなんですけれども、これ元朝日新聞の、ね、編集員の方、竹内さんが書かれた記事ですが、東油市も脱化石燃料シフトということで、イギリスのメガバンク、ロイヤルバンクオブスコットランドが先週、新設の石炭火力、北極海の石油採掘、オイルサンド採掘には融資しないと発表したということで、この方がオイルサンドも対象になったのかと、少し驚いたということなんですね。2008年の11月にカナダのアルバータ州で、視察をしたと。オイルサンドの、ね、採掘の場所、非常に、露天掘りで、黒い水が溜まって、近くの川も、ね、汚れていて、当時原油の高値が続いたことで、この非常に、汚染水が発生するだとか、二酸化炭素の排出も多いだとか、そういう、ね、ところでも採算が取れるようなことになってたということなんですけども、今10年後、2018年では金融機関、投資基金が脱化石燃料に動く時代が来たと。ドイツのね、アリアンツという保険会社では石炭事業に関する新方針を発表して、石炭中心の事業には投融資をしていないけれども、もっと方針を強化して、2040年までに温暖化を2度以下に抑えるというパリ協定に整合しない事業から保険と、投資を引き上げるというね、ダイベスメントをやると。温暖化の期間の高まりとともに再エネが安く有望な投資先になったことが背景にあって、世界では巨額マネーが動く潮流が生まれつつあるんだ、しかし日本では動きが鈍いとね、これは政府が石炭火力重視の政策を持つからだということですね。ただですね、第一生命が海外の新規の石炭火力への投融資をしないと発表するなど変化も起きている。そんな中で、ね、日本の年金積み立て、金管理運用独立行政法人 GPIF の、ね、運用資金が150兆円ということなんで、ここが、脱石炭の方向に、動かなければいけないんじゃないかというような、ね、ことを書かれています。はい、もう一つは、ね、地域の動きなんですけども、日経新聞の記事に、自治体電力が増え官民で運営収益を使い地域活性化という、ね、ことなんですが、自治体が出資して官民で運営する地域電力会社の設立が相次いでいて、5月末時点で29社ということで、4割ぐらい、ね、この1年増えたということなんですね。再生可能エネルギーを地産地消し、雇用創出や住民サービスにつなげて、電力事業の収益で交流施設を運営する会社なんかもあると。で、これ深山スマートエネルギーを、ね、例に挙げられています。この深山スマートエネルギーに関しましては何とかご紹介をさせていただきましたけれども、2015年11月に電力供給を始めて、市内の約半数の企業が顧客、家庭と合わせると4500件の契約を獲得していると。で、収益は地域に還元するということで、小売施設を、作っていろんな交流をし、電子商取引なんかのサイトを運営しているということで、職員が約60人、地元の雇用の受け皿となっているということなんですね。で、この近く、奈良県生駒市、こちらも、ご紹介をさせていただいたことありますけれども、全国で初めて市民団体が出資をして、電力小売での収益は株主への配当に回さないで 市民との話し合いを開いて、まあ、地域の課題解決の、お金に充てる方針であるということですね。まあ、他にも、あってですね、まあ、ドイツのシュタットベルケのようなものを目指していくということですけれども、またまたでも日本の地域新電力の収益基盤が弱いと、日本では配電網を、ね、大手電力が持つということで、なかなかねこう簡単ではないんですけれどもみたいなねことが、言われてますけども、鳥取県米子市のねローカルエナジーはちゃんと黒字を確保しているということで、まあ、あの例がありますが、まあ、あの地域のね、新電力が増えている、それも自治体にね、根ざしているということと、もう一つ記事でですね、コープ神戸が電力小売事業が好調だということね、環境志向の高まりでということで、コープ神戸がね電力小売事業を始めたということも、ありますけれども、コープ神戸は天然ガス火力太陽光バイオマスね、それを中心とした、電源にこだわっていて、まあ昨年4月事業開始時13,500世帯だったんですけども、今は26,000世帯に、増加しているということで、まああの電気が安いというだけではなく、需要側供給側の環境志向の高まりがあるようだということですね。まあ、電源がですね、まあ、石炭とかそういうものを排除して、天然ガス火力が7割、再生可能エネルギーが3割、まあ、まだまだね、少ないんですけれども、まあ、石炭、石油は、からは調達をしないと。で、再生可能エネルギーは19箇所あったんですけれども、この春25箇所に増やしたということでね、まあ、どんどんと再生可能エネルギーを増やしていく。こういうね、電気が求められ、そして、まあ、まあ、コープというようなところがね、事業をやっていくということも、いいことなんじゃないかなというふうに思いますね。コープ神戸によると、一般的な家庭の場合であれば、年間電気料金82,180円で、関西電力より約 5% 割安になる。店舗や、訪問販売など、ね、ネットワーク活用するということで、宣伝費用が抑えられるということですよね。まあ、これだけでも、大きく、ね、電気料金を下げられるということで、売上高19億9000万円で黒字であったと。今年度は26億円を目標に、ね、売上高掲げているということなんですね。で、組合員からもできるだけクリーンなエネルギーを使いたいという声が寄せられているということで、まあ、コープがね、食品を地産地消を、まあ、進めているように、電気もね、そういうふうに、まあ、向かいたいと。で、宝塚すみれ発電がね、コープ神戸にも、電気を納入している。これ市民共同発電所でね、非常に、まあ、しっかり頑張っていられるところなんですけども、まあ、そういうところをね、つながって、ていき、より電気がクリーンになっていく、そして地域が元気になっていくというような自治体の電力、コープの電力ということが、あって紹介をさせていただきました。はい、もう一つの、大きなレポート、ですけれども、リニューアブル2018、これは再生可能エネルギー2018でグローバルステータスレポート、世界の最新の動向に関するレポートが、出たと。これはですね、REN21 というね、まあ、ずっとこれを、調査をしている、再生可能エネルギーについて調査をしているところが、まあ、毎年出しているレポートが出てきたわけなんですけども、まあ、2017年ね、2018年版ですので、昨年の、動向をまとめたものですけども、2017年も、太陽光、風力を中心に再生可能エネルギーの成長が、まあ、これまで最高にね、届いたというようなことから始まっております。で、今、電気のね、再エネの、まあ、トランジション、転換が進んでいるんですけれども、この、レポートで大きく取り上げているのが、私たちはこの電気の、再エネの転換から、エネルギー全体の、再エネの転換、トランジションを進めなければいけないんだということを、訴えているわけなんですね。で、やはり私たちは電気だけではなくって、エネルギーは、まあ、温めたり、お湯を沸かしたり、冷やしたり、 あるいは、自動車なんかで移動したりっていうことがあるわけなんですけども、その、温めたり冷やしたりっていうことの中では、再生可能エネルギーは 10% を占めていると。で、運輸部門ね、中ではですね、再生可能エネルギーはまあ 3% でしかないわけなんですね。で、電気に関してはもう4分の1、25% が再生可能エネルギーになっていると。まあ、まだまだね、これから増えていくんですけども、ですから電気に加えて、温める、冷やす、あるいは移動するっていうようなところのね、ものすべて、再生可能エネルギーに変えていく必要があるんじゃないかということで、訴えているところがあります。で、このレポートは本当にね、詳細なデータが、いくつもあってですね、まあ、例えばですね、トップ5カントリーっていう、まあ、第5位までがね、いろいろ項目ごとに出ているわけなんですけども、例えば、ソーラーパワーで言えばですね、中国、アメリカ、インド、日本、トルコなんかが2017年に、設置したものでは大きかったということなんですけども、まあ、累積のものもありましてですね、例えばその累積で、1人当たりで割ってみるとですね、太陽光発電はドイツ、日本、ベルギー、イタリア、オーストラリアの順に多くなっていますね。それから、風力で言えば、量で言えばですね、もちろん中国、アメリカ、ドイツ、インド、スペインが多いんですけれども、1人当たりで言えばデンマーク、アイルランド、スウェーデン、ドイツ、ポルトガルが、5位までを占めるというようなね、そういうようなことも全部ね、データがあってですね、非常にまあ読み応えがあるというか、まあもう当然、今はまだ英語で、そのうちまた日本語版もね、出てくるということなんですけれども、こういうふうに非常にまあ、再生可能エネルギーが増えているということではあるんですけれども、やはり、まだまだスピードとしては十分ではないよと。もっともっとね、加速させていかなければいけないよということで、じゃあどうやってね、この転換をスピードアップさせるのかというようなことも、まとめとしてね、書かれていたりするので、ぜひまたね、日本語版が出てきたときには、手に取って読んでいただけたら面白いのかなというふうに思います。再生可能エネルギー2018、世界の最新動向のレポートが出ています。はい。もう一つですね、今、エネルギー基本計画のパブリックコメントが行われていまして、これに対してですね、私たちも参加している e シフトがね、市民が買えるエネルギー基本計画プロジェクトということで、チラシを作っています。で、表がパブリックコメントがね、フェイクだらけのエネルギー基本計画にあなたの声をっていうね、タイトルなんですけれども、それでどういう、まあ、ところが課題かということと、裏にはまあ、意見を書いてね、パッと出せるような、チラシができています。詳しくはね、またホームページを見ていただけたらいいんですけども、エネルギー基本計画というね、本当にまあ、私たちの生活、温暖化対策、経済、社会にとって重要なものがね、今決められようとしてるんですけれども、まだまだ私たちの声は反映されていない。それをね、ぜひ反映させるというようなこともね、お伝えしていただけたらありがたいかなということで、今日の京都発温暖化防止は終わりたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます、環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。